こんにちは。経営なんでも相談の富山県よろず支援拠点です。今井宝部です。この番組ではよろず支援拠点に実際に相談されているお客様とその対応に当たったコーディネーターの方にお越しいただいてお話を聞いております。さあ、今週は先週に引き続きまして住谷千明さんとコーディネーターの浦野歩美さんにお話を伺ってまいります。お二方ともどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、先週はですね、住谷さんが自宅でエステを始められて長保虫のメニューを追加されたことが必然だったというふうにですねお話を伺いました。必然ってどういうふうに感じられたんでしょうかね。
はい、長保虫のメニューを追加したことで本来自分がやりたかったことにつなげることができたからです。もともと長保虫に関して知っていた知識はありましたが、知識は常にアップデートしていかないとお客様に満足してもらえるサービスは提供できないと感じました。そこでさらに食事と連動したものを提供できないかと考え、発酵食ソムリエの資格を取ることにしました。そして発酵食ソムリエの資格を取得して何か活用できないかなと考えていたところ、知人から味噌のワークショップをしてもらえないかというお声かけがあり、イベントを開催しました。このイベントをきっかけに自分でも発酵食のワークショップを始めることになりました。提供できるメニューも増え、自分の本来のやりたかったことにつながったし、何よりお客様のニーズに応えることができるようになったと思います。
はい、長保虫のサービスを提供するだけでなく食に関わるサービスも、プラスして提供することになっていったということなんですね。確かに腸と食は非常につながりが、ね、密接ですもんね。さあ、そこでなんですが、発酵食に目をつけたこの点についてはどうでしょうか。
はい、発酵食は日本の食文化として歴史があり、日本人の食に合ったものです。そもそも私たちは食べ物を食べて生きています。体の健康を維持するためには食に勝るものはないと思います。私自身実際に麹を作り日々の食事に活用しています。麹を取り入れることで体に良くない調味料や添加物を避けることができ、しかも手軽に美味しく取り入れることができます。実際にワークショップに参加された方々も麹にハマっている人が増えています。
はい、これ麹を実際作ってらっしゃるんですか。
はい、
なんかすごく難しそうなイメージがあるんですけど、実際そんなに難しいんでしょうかね。
いや、やっぱりこう難しいっていう認知がすごくあるんですけど、実際に作ってみたら本当に30分ぐらいであ っという間に作れちゃうので、本当に手軽で楽しいんです。
そうなんですねちょっと気になっている方はぜひ杉谷さんにお問い合わせいただければなというふうにね思います。私もすごく気になっておりますので、ちょっとおいおい聞いてみたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、先ほどお話の中にですねワークショップを開催されたということがあったんですけども、そのあたりについて次回お聞きしていきたいと思います。もう一周よろしくお願いいたします。